こんばんは、マリです。7月4日火曜日の夜の10時半過ぎに撮っております。今日はね、早めだと思いません？ 今日はちょっと早めですよ。いつも日付が変わってから喋ってるので、今日はお風呂入る前に先に撮ってしまおうと思って、ちょっと順番を変えてみたんですよね。なので、この喋り終わって、あと私今年は練習の記録をつけてまして、その2023年バイオリンとチェロを何時間練習したかっていうカウントをしてるんですよね。なのでその記録をつけてからお風呂に入ろうかなと思っております。ギフトはですね、拝聴しました。ギフトと、あとイエイイエイ イエイイエイのギフトと、あと祝、祝いですね、祝のギフトいただきました。ありがとうございます。これはあれですかね、みんなして私が今までもらったことがないギフトを順番に送ろうとしてるやつですか？ 違う？ なんか日替わりさんもそうなんですけど、皆さんからもらうギフトがですね、結構バラエティに富んでいて、私ここ数日で結構制覇してる気がするんですよ。これはギフトくださいとかそういうふりじゃないですよ。全然そんなんじゃないんですけど、毎日読み上げるギフトがですね、結構違う種類が増えてきて、ちょっと自分で面白くなってます。あと日曜日に、カフェタイムコンサートに東京から来てた、ツイッターのフォロワーさんのお友達からメッセージいただきましてですね、分かってるとは思いますが、送ってくれても大丈夫、冗談ですからねって 渡しそびれたお土産のことですが、次会う時で大丈夫だそうです。で、この方もちなみにサブレなどは迷うことなく開けた側から食べます。いや、全くその通りですよね。いや、頭からとかお尻からとか足からとか気にします？気にするんかな？ 気にする人もいるんですよね。あとこの方がですね、日曜日と月曜日で大阪に来ていて、で、月曜日は大阪を観光してたみたいなんですけど、私がその兵庫県の御影を降りたところにある弓弦羽神社に行ったことがあってみたいなツイートを2年前ですかね、結構前にしてたんですけど、それを覚えてくれてましてですね、で、その月曜日の観光の時間を使って弓弦羽神社に行ってくれたみたいなんですよね。その感想を書いてくれてて、いや嬉しいですね。もうその観光に行けるようになったっていうのもだいぶ大きいですよね。そのコロナの時って旅行とかも全然やったし、その私とかも東京に行く機会があっても、用事が終わったらすぐ帰ろうっていう感じで、そのやっぱりうろうろするのが怖かったんですけど、なんかだいぶね、雰囲気変わってきましたよね。あとは、祝のギフトをくださった、この前質問もらってた方からもメッセージをいただきました。ありがとうございます。どの楽器も公平に愛してるのが伝わってきました。マリさんらしい感じがします。嬉しいですね。 いや、どの楽器も好きですよ。だってね、多分皆さんもそうだと思うんですよ。口に出して言ってないだけで、自分の楽器多分大好きですよね。で、もっといいのがあった時とか、あとは楽器のレベルに自分が追いついた時、要はちょっと物足りなくなったとかなったら買い替えとかもあると思うんですけど、もう基本的には皆さんその見た目、ニスの色とか形、シルエットとか、その厚みとか長さとか軽さとか、そのね、自分の楽器大好きですよね。で、あとはメッセージの続きで、少しずつ弾けるようになってくると先生の要求が質量ともに高くなってきますよね。 生徒と先生の求める目標ややり方がずれてしまったときにさようならから新たな出会いがあるのかもしれないですね。ということで、新しいチェロの先生との出会い楽しみですね。ということでメッセージいただきます。いただき、噛んだ。いただきました。ありがとうございます。もう本当に、何ですかね。方向性の違い、この先生はこっちに向かいたいみたいな、こんな指導をしていきたいっていうのがあると思いますし、その生徒さん側、我々は我々、我々でいいのかな。 聞いてくださってる方の中に先生側の方がいたらすみません。生徒側は生徒側で、やっぱりこんなのができるようになりたいとか、その曲もそうですけど、あとは、ね、本当に書いてもらってましたけど、楽しみたいのか、がっつり真剣にやりたいのか、桶に入れるレベルまで頑張りたいとか、人によって違うので、その根本的な相性というかね、ありますよね、絶対。人と人のその性格の部分の相性もあると思いますし、私そこまで求めてませんっていうので教室変わる人も絶対いると思うので、私の場合はですね、ちょっと前の先生のところに習いに行こうとすると、バイオリンのレッスンと同じ日だったりして、バイオリンのレッスンが終わった後に、一度家に戻ってきて、チェロを背負い直して、で、家から1時間半弱か、1時間半ぐらいかけてチェロのレッスン受けに行って、で、また1時間半かけて帰ってくるっていう、結構体力的にしんどかったんですよね。直線距離で行くと近いんですけど、電車の接続というか乗り換えが微妙で、で、時間ばっかりかかるようなところに通ってましてですね。で、それがなくなりそうたり、あとはそのレッスンの料金も半額になったりとか、やっぱりその新しい先生の方が条件面がいいなっていうのがあって、もうそれもあってですね、もう期待しかないですね、期待。メッセージについていろいろ喋ってしまいましたけれども、今日私話したいことがありましてですね、昨日の続きなんですけどね、パンダサブレ、ツイッターの、フォロワーさんで、日曜日のコンサートで初めてお会いした方からもらったパンダサブレの話を昨日してたんですけど、同じ写真をですね、ツイッターの方にも上げてたんですよね。で、そしたら、何人かの方からコメントもらってまして、たまにいるんですよ。やだ、かわいい、食べられない、かじれない、みたいな。すいません。ツイッターは文章なので、今の言い方はちょっと4割増しぐらいにしてしまいましたけれども。いやー、あるんですよね、これ。いや、嘘をつけって、私、こういうの見たらね、もう思っちゃうんですよ。もっと正直に行こうぜって。いや、かわいすぎて食べられないとか、ね、よく女子がぶりっこするときとかによく言うじゃないですか。で、実際食べない人っていないと思うんですよ。本当に可愛すぎてとか気に入ったもので、賞味期限ギリギリまで置いておいたとしても、最後は食べるんじゃないかと思うんですよね。その食べられなくて腐らせて捨てる人って、ね、そんなこと言ってる人の1%もいないんじゃないかなと思うんですよ。で、どうせ食べるくせにって 食べられないって言っときながら最後は食べるんだろうって思いますよね。いや、思うんですよ。私は性格悪いのでそう思うタイプなんですよ。で、かわいい、食べられないって言ってくる人は、もっと正直に行こうぜ。そんな可愛こぶってないでさ、って 思っちゃうんですよ 何の話やって感じですけど、もうね、私そういうところダメですよね、多分。女子の女子らしいところ嫌いなんですよ。みんなでトイレに行くとか、トイレぐらい別に一人で行けばよくない？みたいな。もう連れ立ってトイレに行くとか、あとランチとかもみんなで行くとか。いや、それはたまにはいいですよ。たまに月一とかで、なんかそういうイベントみたいなやつで、みんなでご飯行こうみたいなのは全然いいんですけど、毎日毎日そんな一緒におらんくてよくない？ いや、だってね、みんな一人でゆっくりご飯食べたい時もあるじゃないですか。ちょっと午前中仕事でこう失敗とかミスとかして、ちょっと一人でゆっくりしたいなみたいな時とか、あとは誰かにメールの返信をしないといけないとかね、そのプライベートの用事があるお昼休憩とかもあるじゃないですか。ねえ、もうこんな性格ですいませんね 割と考え方が合理的というか、無駄が嫌いというかね、私こんな性格なので、ちょっとそのツイッターの方の「食べられない」にちょっと反応しちゃいました 今日はなんかまとまりのない話ですいません。ちゃんとバイオリンもチェロも1時間ずつ練習して、筋肉痛はだいぶ収まってきましたね。まだちょっと腕がだるい感じはありますけど、毎日しっかりチェロも弾いてるので、だいぶ慣れてきたかなっていう感じがしますね。ではでは、今からお風呂入ってきます。皆様おやすみなさい。